今日もご一緒に聖書の御言葉から恵みを受けたいと思います。先日講座教会の牧師をしておられる松本先生の息子さん智也さんが結婚を式を挙げられました。松本先生の息子さんで智也くんっていう、私にとっては小さい頃よく家に来ていてですね、泊まったりどこか一緒に出かけたりそういう思い出があります。母がとても可愛がっていていつも預かったりして過ごしていることがありました。結婚式に行きまして、母はもう天国にいますから行けませんので、代わりに行って、智也くんとお話しする機会がありました。いろんなことを覚えていてくれて、そして、小さい頃お世話になったということを言ってくださって、本当に立派に成長して素晴らしいなと思いました。私の家には、実家ですけれどよくいろんな人が来ていました。ある時期にはですね毎晩のようにいろんな人が来ていて食事をするっていうようなことがありまして、たまに家族だけで食事をいたしますと今日は誰も来ないのっていう、そういうようなことを言った記憶があります。家がいつも鍵をかけていないで、家に帰ると親じゃなくて違う人が迎えてくれるっていうようなことが、ありました。その当時ですね鍵をつけて鍵っ子っていう 子がいたんですけど家に留守な時にはですね子供が鍵をつけて学校に来るってそれに一時憧れまして鍵っ子になりたい、で鍵をもらいまして家は空いてるんですけど 鍵をもらいまして、そういう普通の生活といいましょうかそんなことを求めていたような時期もあります。今思えばよくああいうふうにしていろんな人たちが家に来ていても大丈夫だったんだな、一緒に食事をして招き入れてそういう生活をしていたっていうようなことを結婚式に参加しながらですねふと思い起こしました。教会のような姿がそこにはあったんだなと思いました。いろんな人がそこにいていい、いろんな人が愛されている、そして、共に祈りの交わりがその中にはあったんだと思います。今は教会っていう家族を私たちはこのように、見ておりますけれど、本当にここにいる一人一人が尊くて、そして神様に愛されていて、何か困ったことがあったらできる範囲で一緒に助け合って、そして過ごしていける、こういう教会の家族の姿っていうのは本当に素晴らしいなって思いました。今日の聖書の箇所、イエス様が十字架につけられる前に、ペテロという一人のお弟子さんがイエス様を知らないって言ってしまう、そういう聖書の箇所です。ご一緒に見ていきたいと思います。新約聖書ルカによる福音書の22章の54節からのところです。新約聖書の156ページ、ルカによる福音書22章の54節、人々はイエスを捕らえ引いていき大祭司の家に連れて行った。ペテロは遠く離れて従った。人々が屋敷の中庭の中央に火を焚いて一緒に座っていたので、ペテロも中に混じって腰を下ろした。するとある女中がペテロが焚き火に照らされて座っているのを目にして、じっと見つめ、この人も一緒にいましたと言った。しかしペテロはそれを打ち消して、私はあの人を知らないと言った。少し経ってから他の人がペテロを見て、お前もあの連中の仲間だと言うと、ペテロはいや、そうではないと言った。1時間ほど経つとまた別の人が、確かにこの人も一緒だった、ガリラヤのものだからと言い張った。だがペテロは、あなたの言うことはわからないと言った。まだこう言い終わらないうちに突然鶏が鳴いた。主は振り向いてペテロを見つめられた。ペテロは今日鶏が鳴く前に、あなたは三度私を知らないと言うだろうと言われた主の言葉を思い出した。そして外に出て激しく泣いた。ペテロはこのイエス様のことを三度知らないっていうそのすぐ前に、主よご一緒なら牢に入っても死んでもよいと覚悟しておりますと まあ、そういうふうにイエス様に語っておられていました。すごい信仰告白をペテロはその前にしていた。どんなことがあっても私はイエス様に従いたいんです。でもその後にすぐ、あなたは今日鶏が鳴くまで三度私を知らないと言うだろうっていうことが、まあ、実現していくっていうような聖書の箇所です。今まで聖書のこの箇所を見ていまして、まあ、ペテロが三度イエス様を知らないっていうのは有名な話ですから、御言葉から何度も聞いたことがあります。ペテロも力強い信仰はしたんだけれども、残念だったんだな、結局最後までイエス様に従うっていうことがペテロさんはできなかったんだって、そういうような見方で聖書を読んでいたんですけど、今回もう一度この聖書の箇所を何度も繰り返して読む中で、そうじゃないかもしれないなって気づいたんです。それは何かっていうと、ペテロが言った信仰の告白、主よご一緒なら牢に入っても死んでもよいと覚悟しておりますっていう、これはペテロ自身が言った感情的な言葉ではなくて、聖霊に促されて私はどんなことがあってもイエス様従いますっていう告白に導かれていったんだって思ったんですね。じゃあなんでそういうふうに告白したのに3回知らないって言ってしまったのって思ってしまうかもしれませんけど、実はイエス様はそのことをよく分かっていて、このご一緒なら牢に入っても死んでも良いと覚悟しておりますっていうものが本当に実を結んで実現するためには、この三度知らないっていうような道を通らなければならなかったってイエス様はご存知だった。言うならば、あえてイエス様はもう全部のことをご承知でこの三度知らないって言ってしまうような状況の中にペテロを導いておられるっていうことがあるように思います。私もこのペテロさんの告白を見てですね、自分の信仰の生涯を振り返ってみました。一番燃えていた時っていつかなって思い起こしたんですね、まあ、今も燃えてるんですけど、まあ、一番信仰に燃えていた、神様をすごく熱く感じていた、もう神様の愛をもう全身で感じていた、洗礼受けた時かな。洗礼受けた時はもうちょっといろんなことが分かっていなかったから、洗礼受けたのは恵みでしたけれども、その時に本当に信仰の喜びが来たかな、まあ、その時はある程度来た。でもその後もっといろんなところを通過されていく中で、信仰の喜びが増し加わっていくような経験を神様によってさせられることがたくさんあったな。でその時私は、まあ、特に牧師になるその導きを受けました時、その時は自分も弱かったし、何ができるっていうことは何も見えなかったんですけど、でもどんなことがあってもいろんな道があってもイエス様には従いたいなって、まあ、そういうふうに強くそういうふうにこう感じたっていうような時がありました。じゃあそのイエス様に何があっても従いたいなって思って、教会に仕えて生きていくっていうような道に歩みましたけれど、じゃあそれでずっとどんなことがあっても大丈夫、どんなことがあっても乗り越えられるできたかっていうとですね、そうじゃなくて、自分の思いが打ち砕かれるような経験をたくさんさせられるっていうようなことが同時にあったんですね。じゃああの時の告白は何だったんだ、なんで恐れてるんだ、なんで不安になったんだ、私は牧師になって一度倒れたことがありますか、なんでそんな状態になったんだ、最後まで従うってあの時約束したんじゃないかって問われればですね、実際にそう言われたこともありますけれども、でもそのことを問われればですね、確かにその時は言ったんだけど、今はそのこととの状況がちょっと違くて、そうは思えないような時も通っていくことがあるんだって思うんです。でもそれは何か、かつては良かった、かつては立派だった、燃えていた、信仰に燃えていた、でもそういうふうに分けられないことだなと思った。その信仰の告白は神様が私たち一人一人に与えてくださる、皆さんにもいろんな神様の導きがあったと思います。辛い時、悲しい時、でも神様は絶対に私を見捨てないって、 御言葉からある時励まされて私たちは生きていく。でもまた次にいろんな試練が起きますと、あの時は大丈夫と思ったんだけど今は本当に恐れているなって、そういうような時期をこう通っていくっていうようなことがあるんですね。じゃあその告白は台無しなのかって、そうじゃないんです。私たちがそうやって聖霊に導かれた、どんなことがあってもイエス様には従いたいっていうこのことは、より良くされていくために試練の道を通っていく。ペテロはあの告白をしましたけど、じゃあもう3回イエス様を知らないって言ったらもう終わりなんでしょうって、ダメだったんでしょう。そうじゃないです。この後のペテロを見てください。このどんなことがあっても私はイエス様に従いますっていうことが、より良い形で後に後に実現しているっていうことを見るんです。そうすると信仰の生涯って一個一個見ていたらですね、なんで今自分落ち込んでんのかな、ちょっとクリスチャンとしてふさわしくないなとかね、いろんな問題に囲まれて祈りの課題がなかなか良い方向に行かないとですね、私の祈りがちょっと足りないのかなとか、一個一個の状況だけ見て神様と私の関係を見てしまうんですけど、神様は全部の生涯のことを見て今を見ておられる。ペテロが三度知らないって言った時にイエス様はペテロを、主は振り向いてペテロを見つめられたってありますね。なんで見つめられたのかなって、この眼差しですね、怒ったのかな、ギョロッとした目でですね、お前はやっぱりさっきはいいこと言ったけど三回知らないって言ったなんてダメなやつだっていう目で、振り向いてペテロを見たのか、そうじゃないんです。慈しみの眼差し、全部分かってた、全部知っていた、倒れることも挫折してしまうようなことも全部わかっている。でもそれはあなたの人生がそこで終わることじゃないんだ。そこからそこを通ってより豊かな、むしろその信仰告白が後に実現していく、本当の意味で実現していくために、この三度知らないって言ってしまうような道を通っていくっていうことがあるんだ。よくペテロわかってるよ、私は今は辛いかもしれないけど、でもその道をどうしても通らなきゃいけないんだ。あなたが恵まれた生涯を生きるために、もっと祝された信仰生活に導かれるためには、この自分が打ちのめされるような体験っていうのを誰もが通んなきゃいけないんだっていうことを、実はペテロは身をもって、経験し、そして聖書は私たちにその道を伝えているんじゃないかなって思うんです。私たちがイエス様によって救われて生きていくとき、クリスチャンとして生きていくとき、私たちの望みは何かっていうと、恵まれたクリスチャンになりたい。本当に聖霊をいつも経験できるクリスチャンになりたい。いつも恐れは人間だからあります。つまずくことも人間だからあります。教会に来ても嫌な気持ちになっちゃうときも人間だからあるかもしれません。でもそういう一つ一つのことはあってもですね、ここに私たちはみんな招かれた、神の恵みのもとに招かれた私たちですから、これはすごい特権なんです。もし神様がいないで私たちは世の中で、生きていたら、今この喜びを感じるっていうことはできなかったかもしれないんです。でも一人一人が愛されている、一人一人が神の恵みに招かれている、神様は私の手を引いてどんなことがあっても支えてくださるっていう喜びの恵みの生涯に神様は私たちを歩ませています。で、クリスチャンであるならば、まあ、クリスチャンとされた私ならですね、本当に天の御国を経験できるような恵みのクリスチャンになれたらいいなっていつも祈り求めているんです。で、それがなれるんですね。いろんなクリスチャンいます。まあ別にクリスチャンでこう差をつけるわけじゃないんですけど、本当に神様の恵みを私たちが経験できる歩み、信仰者、そういう姿として導かれたい。で、イエス様のお弟子さんも12人いましたね。でも最後までこの場所にまで従おうとしたのは本当にペテロだけだったんです。今日のところで、54節、人々はイエスを捕らえ引いていき、大祭司の家に連れて入った。ペテロは遠く離れて従った。じゃあ他のお弟子さんたちどうしたんですか。まあもう多分もうそこに行ったら危ないって、 もうそこまで入ったら何されるか分かんない、もう、察知能力というか危険を回避する能力が長けていたのかもしれませんけど、もうそこ行ったら危ないからやめようって他の弟子はもう行っちゃったんです。でもペテロだけは遠く離れてでもイエス様と距離があっても従っていきたいと思ってこういうところまで入っていった。そして後の初代教会を見てみるとペテロは本当に素晴らしい働きをする人になりました。まあ、他のお弟子さんたちも素晴らしい働きをしましたよ。聖霊によって変えられてね。でもペテロほど本当に教会を立て上げたそういう信仰者はいなかったんじゃないかって。じゃあこの三度否定してしまうようなペテロが本当に変えられるような経験をここでしていたっていうのは、ペテロがこうやってイエス様に何とか従おうとしたっていう気持ちがあった。私たちも、私自身もこれペテロのね失敗物語、ペテロに学んじゃいけないんだってよくこう聖書を見ていたんですけど、でも私は今日の聖書箇所を見てペテロに学ぶ必要があるんだって、ペテロってなんてダメだったんだなと思うんですけど、いや本当にペテロってすごかったって。ここまで遠く離れてもイエス様に従いたいって思いがあった。でもですね、人間ってやっぱりペテロさんが失敗したと同じように弱さっていうのがどうしてもあります。弱さってどこに働くのかなって思うと、今日のところを見るとですね、ペテロはこの人も一緒にいましたって、まあ、イエス様と一緒にいたっていうことが3回問われるんです。あなたもイエス様の仲間だったって、まあ、そういうことを問われるんです。で、この問いかけっていうのは本当に大きなペテロにとっては試練となっていく問いかけになりましたね。一緒にいるっていうことが言えないって、私も一緒にいましたって、私もあのイエス様の仲間ですって言えない。なんで言えないかっていうと、もし仲間とか一緒にいるっていうことを公にここで言ってしまったら、間違いなくペテロもここで十字架につけられる道に行ってしまうかもしれない。全てを失うんです。人生が全て台無しになるんです。もうここで、はい、私は実はイエス様と一緒にいたんです、仲間ですって、ここで言えないっていうことが私自身の中にもいろんな場面であるんだって。イエス様と一緒に苦難の道を歩くっていうことがどうしても言えない何かっていうのは、この自分に問いかけてみるとですね、自己保身っていうか自分を守りたいっていうのが最後の最後には人間の根底の中で残っているんだって。投げ出せない、手はもう天に上げて、もうどうにでもしてください、何を言ってもいいです、いわば命を、誰か私の命を取ってもいいです、でもイエス様には従います、私をここから追い出してもいいです、皆さんが避難してもいいです、でも私はイエス様に従いますって言いにくいっていうか、いやそうなったらじゃあどうするの、自分は路頭に迷うかもしれないし、もしかしたらもうどこかで飢え死にするかもしれない、どこかでもう本当に暗闇の中でみんなから引き離されたところで一人ぼっちで生きて、誰の目にも止まらなくなるかもしれないなんて思うとですね、いやいやいや、そういう道は自分は行きたくないというか、恐れが大きく立ちはだかるっていうことがあって、ペテロがいや私は知らないって言ってしまうっていう、主と共に命を投げ出せない私っていうのがやっぱりある。どこかで信仰者ですよ、私は毎日聖書読んでますよ、毎日お祈りしてますよ、そして御言葉を語ります、でもこの問いかけ、あなたは私と一緒に命を捨てるかって言われた時にある程度の苦労が引き受けられるんです。ある程度の大変なことはイエス様あなたのためならやれますって言うんです。じゃあ命を捨てられるかって問われたらですね、ちょっとそこは待ってください、もうちょっと生きたいんです、もうちょっと人生があるんです、私のそこに葛藤があってですね、そこに飛び込めないって葛藤っていうか、いやいいです、打ってください、十字架にかかります、大丈夫ですって言えない、そういうものを最後の最後までやっぱりペテロのように抱えているんだなって、そのことを思うんです。で結局そのことにいつも問いかけられるのが私たちの信仰生活かもしれませんね。私と一緒に死ねるかって、 まあ、この時は他の人に言われましたけど、イエス様はもしかしたら本当に私と一緒に死ねるか、あなたの気持ち、あなたの信仰を問いたい、死ねるか。でもペテロは死ねませんって言ったんです。いや無理ですって。じゃあこれはペテロの失敗だったのかっていうと、実は聖書はそうじゃないっていう。主は振り向いてペテロを見つめられた。これはイエス様が同意しているように、そうだんだって、人は命を捨てるまで本当の意味で口で告白して、あなたの思いで信仰生活が充実して完成するっていう信仰生活じゃないんだっていうことを示した。もう自分の思いとか考えとか、そのことを究極的に問われるならば、人間は最後の最後まで自分の命は守りたいっていうところに立ってしまう限度があるんだって。ペテロはこの時大切なレッスンをイエス様からさせられていくっていうようなことがありました。ですからペテロはここで外に出て激しく泣いたって、全く打ち砕かれた。自分じゃないっていう、もう自分の力では歩めないって。もしこの試練をペテロさん乗り越えちゃったらですね、教会は変わってたかもしれません。メッセージは変わったかもしれません。皆さん最後まで意思を確かにしてください。いろんなことがあってもイエス様とから離れないでくださいっていうメッセージになったかもしれません。でも今日のレッスンは何かっていうと、私たちは従えないんです。本当の意味で、どんなに立派なクリスチャンでも私たちはその誇りさえ砕かれるんです。だから教会で大きな声を出して、私たちは信仰は私の信仰を見なさいって言える人は一人もいない。牧師であっても言えない。皆さん私の信仰を見習ってください。苦しみがあっても困難があっても大丈夫ですから、そんなことに負けないで乗り越えてくださいなんて言えない。本当の信仰、恵み深い段階に進んでいくためには、この砕かれるっていうところを通らされ、私じゃなかった。私が病気して倒れた時に、まさに本当にこのことを突きつけられたような気がいたします。もうできないって。でもそれが神様の恵みを証しする生涯の入り口だったんです。私はそれが終わりだと思ってました。こんな情けない自分は、ペテロが激しく外に行って泣いたなんて、こんな哀れな、こんなところにまで追い詰められたらもう自分のこれからなんてないって、弟子の失格、弟子として失格だって、もう後の私の信仰者の歩みはないってペテロは思ってしまうぐらいあったかもしれませんね。でもイエス様はどうでしたか。復活した時誰に一番会いたかったんですか。ペテロに一番会いたかったんです。ペテロのところで素早く復活したイエス様は言ったんです。そしてあなたは私を愛するかって、私のために命捨てなさいって言ったら、またペテロはちょっとその過去のトラウマがあるからちょっと言えなかったかもしれないけど、あなたは私を愛するか、3回あなたは私を愛するか、そうやって導かれてペテロを再生させて、そしてものすごいキリスト教の伝道者になって、教会がペテロの説教で3000人が救われたって。すごい人ですよね。いやすごい人じゃない、もう神様がこの打ち砕かれた人を丸ごと抱えて引き上げて恵みの器とされた。ペテロ自身の素晴らしさとか、ペテロ自身の信仰深さとか、ペテロ自身の知恵とか、全くそれはない。イエス様がそのペテロを立ち上がらせたとしか、もうこれ説明できない。だってもうちゃんと書いたら誰もが分かりますよね。だから詮索したら、あんなペテロいいこと言ってるけど、あ、かつてあんな三度知らないって言ったんだよ。多分ペテロはですね、もう本当によく言ってくれましたって。実はそうなんですよ。私はあの時全く砕かれました。自分の1ミリも信仰がないと思いました。でも1ミリも信仰のないものを立たせて主の器としてくださる神様がおられるんだっていうことで、みんなが悔い改めて、そしてそこで洗礼を受けた人がたくさんいたっていうのは本当に素晴らしい恵みだったな。この後最高法院で裁判を受けるイエス様の姿っていうのがあります。イエス様の姿に66節を見ると、夜が明けると民の長老会、 祭司長たちや立法学者たちが集まって、そしてイエスを最高法院に連れて出して、お前がメシアならそうだと言うがよいと言った。イエスは言われた。私が言ってもあなたたちは決して信じないだろう。私が尋ねても決して答えないだろう。しかし今からのち、人の子は全能の神の右に座る。殴られて、そして、罵倒されて、イエス様は裁判にかけられて、この苦しみを味わうっていうことをしました。でもイエス様が言った言葉に一つのキーワードがある。それはお前は、人の子は、では人の子は全能の神の右に座る。イエス様が見ていたものは何かっていうと、全能の神の右に座るって、十字架っていうことを表していることがあると思いますけど、もう座っているって。だから何をされたとしても、こう命を捨ててまでも私たちを救ってくださるイエス様の姿っていうのがあって、そしてこの全く砕かれた十字架っていう現実を高く引き上げることができたのが神様であるっていうことが、この復活の時によく表されたっていうようなことがありますね。イエス様も捨てました。命を投げました。そしてもう本当に打ち砕かれるっていう、この究極のところに追いやられるっていうのがイエス様でした。でもその後見せてくれました。全能の神の右に座るっていう栄光の主がよみがえったっていうようなことが出てきたんですね。そうすると神様は私たちを立ち上がらせていてくださるお方、そして砕かれることはちょっと大変、そしてそのところを通んなきゃいけないっていうのは、私たちも苦労があったり痛みがあったりすることがあるかもしれないんです。でもそれは私たちがもっと祝された神の栄光を私たちが経験させられるために、今は私たちはまだこの地上で生きてますから、全能の神の右に座るなんて、イエス様のおそば近くにいるなんていうことは、なかなか感じられないって思うことがあるかもしれないんです。でも私は別に何か自分自身がこうでよかったっていうわけではありませんけれど、あたかも本当にイエス様が私自身を丸ごと包んで、抱き抱えていてくださって、そして神の全能の神の右のそばに留め置かれているような経験っていうのを共にさせられるっていう時があるんです。じゃあ私の何があってここにあって、そういうところに導かれたんですか、何もないんです。本当に打ち砕かれたところを通らされたんです。何度も何度も失敗や後悔や挫折っていう道を通らされたんです。でもその時々に神様が大きな手を持って私を引き上げてくださる、御言葉を語るものとして、恵みを分かち合うものとして一緒に引き上げてくださって、神様は信仰の道を全うさせていてくださっているっていうことがあるんですね。そう考えますと、今日のペテロの賛否定は失敗物語ではない。むしろペテロにとってはここを通って本当に豊かな神のしもべになっていくための準備として、この時が与えられていったっていうようなことがあるんです。神様は私たちを慈しみの眼差しを持って見ていてくださっています。見ていてくださるだけじゃ嫌だって、もう助けてほしいって、今大変なんだから手を伸べてもう早く助けてほしいっていうことがあるかもしれないんです。でもそこをイエス様は一緒に通っていてくださって、寄り添っていてくださって、慈しみの目を持って見て、あなたが辛いのもよく分かって、あなたが傷んでるのもよく分かって、でもそれはどうしても通らなきゃいけない道なんだ、私はあなたを助けてあなたを引き上げるから、私のに信頼しなさいってイエス様が呼びかけていてくださる御手があるんだと思うんですね。私たちは天国に行くとき、天国に導かれるとき、どれだけの良いことを成し遂げたかが天国で話題になる話ではないと思うんです。 何が一番大事だかっていうと、どれだけ私たちが神様の前で打ち砕かれる経験をしたか、自分が何者でもない経験をさせられたか。でもそれと同時に神様の栄光はどれだけ素晴らしかったか。こんな弱いものを、私も25年間を今振り返りながらいろいろと考える時があるんですけど、本当にこの弱いものを今もここに立たせていてくださるのは神様の憐れみでしかない。自分の1ミリも信仰深さもここには関与してない、関係してない。私の今までの経験も一つも関係してない。神様が立たせていてくださって、恵みを分かち合うものにさせていてくださって、御言葉に生きるように神様が今日を励ましていてくださっている。自分を見なくてもういいんですね。私の在り方っていうことが問題になって、これからの人生で問題になるんではないんです。神の栄光がどれだけ私を包んで、それを経験している私か。私がない方が神の栄光が経験できる。私が弱い方が神の力強さがものすごく豊かに私の中に迫っていく。だから喜んで弱さを誇りましょうってパウロは言いました。打ち砕かれたパウロが喜んでそれを誇っていていいんだって。あんまり自分のことが人と比べてどうとか、自分のうちに信仰があるかないかとか、そんなことを怯えて生きなくていい。私のうちには信仰がないんですって。まあそんなこと言ったらあれですけど、ないんです。でも神様は私を信仰の恵みを注いで導いてくださってた。これが私の信仰ですって。それが本物のクリスチャン、恵まれたクリスチャン、そういう生涯を歩いていけるんだと思うんです。共に弱さを担いながら、共に誰一人その弱さがあっちゃダメだって言うんではなくて、一緒に励まし合いながら、祈り合いながら、祈りの道を今週も歩いていきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、ペテロが3回イエス様を知らないと言ったこの箇所を私たちは見ました。ペテロの失敗物語を私たちは今日学んだのではなくて、神様の恵みの再生と回復の御業を私たちはこの聖書の箇所から見ました。神様、どうか私たちもペテロのように、自分の思いが完全に打ち砕かれるような、涙を流すような体験をさせられるような時がありますけど、慈しみ深いイエス様、あなたが私たちをこれからも立たせていてくださって、恵みを証しするものとして私たち一人一人の生涯を用いていてくださいますように、祝していてくださいますように、あなたが守っていてください。辛い時あなたが寄り添っていてくださって、あなたの眼差しに守られて歩いていく一週間としていてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前を通してお捧げいたします。アーメン。